なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のなるさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、トッシーさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語り、シンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は10月の18日の水曜日でございます。だんだんとね、朝晩の冷え込みもね激しくなってきたような気がするんですけれども、寒暖差がねちょっとしんどくなってきたなと思ってまして、例えばなんですけれども、朝は、ちょっとね寒いなーって思って上着を着て出かけたとしても、日中はねあったかいんですよ。まだ関東は20度超えてますから。で暑いなーって思ったとしても、結局ねまた夜になるとすごくね冷え込んできてしまうので、また上着が必要だったりとかね。だからね結構ね着る服とかも悩んじゃうんですよ。ちょっと前にそれこそ洋服ネタで皆さんとねお話ししたことがあったかと思うんですけれども、このね季節の変わり目っていうのが本当に悩んじゃうね。今はもうね完全に暦上では秋なんですけど、かといって冬みたいにねなんか格好するのもちょっとどうかなって、まだ日中暖かいしなって思ったりして、なかなかね最近は遠征に行くにもね荷物ね悩んじゃうんですよ。服装がやっぱり荷物はね少ない方がいいに決まってるじゃないですか。特に北海道とか行く時ってね寒いから着込む分だけね荷物も多くなるんですけど、その一方で飛行機にね乗せる時の預ける荷物の量が20キロまで無料で、そこから先はね有料で、追加はできるんですけど有料になるんじゃないですかとか思うと、やっぱりねいかに荷物を少なくできるかなんですけど、私ね雪国、まあ、馬で雪国育ちですけど、やっぱりね寒いのが苦手なんですよ。だからもうね寒くなった時に、なんか現地で調達すればいいじゃんっていう話なんですけど、やっぱりタイツとかね私多めに持ってくんですよ。で、特にほらなんか引っ掛けちゃってタイツ破れちゃったとか言っても困るから、替えをね2枚ぐらい多めに持ってくので、これって荷物をね持ってくにあたっても、2パターンに分かれると思うんですよね。で例えばなんですけど、女子プロレスラーの倉垣翼さんと新翼旅をする時とかって、翼さんはどっちかというともう最悪現地でねなんとかすればいいじゃんっていうタイプで、荷物すごい少なめにコンパクトに収納できるタイプなんですよ。でその一方で私はもうね昔からそうなんですよ。学生の頃も使わない授業のね教科書を持ってったりとか、なんかね必要、それって必要なのって思うようなものまで結構入れてしまって、いつもねカバンの中パンパンなんですよ。でいざね何か起きた時に対応するっていうよりかは、もしかしたらこういうことが起きるかもしれないっていう予想をしてるうちにもう歯止めが効かなくなってしまって、気づいたら荷物がすごいね多くなってしまう。だから翼さんにもね、なんでそんなにいつも荷物多いのって言われるんですけど、やっぱね心配なんですよね。心配だからあれこれ荷物をね結構増やしてしまったりとかしちゃうんですけれども、2パターンにきっと分かれるんじゃないかなと思います。これからの季節ね、どんどんどんどん寒くなってくると、まあおのずとね重ね着が増えてきたりとか、あとはねこう厚手のジャンバーが増えてきたりとかっていう風にねなってくと思うんですけど、今はね朝昼夜で気温差がかなりあるのですごく悩んじゃうね。どんな服をね着て出かけたらいいんだろうっていつもね思いながらいますね。タイツだったらまだね日中暑いもんね。でも暦的にはねタイツを履いてもいいような 時期だと思うしっていう感じでね、いつもね遠征準備とかもすごい苦手でね、ツアーの準備とかもうねそれだけですごく時間が、経ってしまいます、いつも。ということで、何かねこう準備のコツとかね、なんかこういう風にしたらいいんじゃないかみたいな、いい案があれば皆様ぜひぜひ教えてください。本当に準備が苦手なの私ね。遠征もね最近長期遠征も増えてきたからね、5日とかね増えてきてるから余計にねそれをね感じることが増えてきましたね。ということで、皆さんからいただいたねライブの感想メールといきたいんですけれども、ライブの感想メール今回は特に、いただいておりませんので、早速ね今日のテーマに入っていこうかなと思います。今回のテーマなんですけれども、実は本日10月の18日っていうのは冷凍食品の日なんですって。冷凍食品の日で、これもねなんでかなって思ったんですけれども、まずはね、10月の10で、冷凍で、まああれかな、10だからかな、冷凍の糖にかかってるのかなこれはっていう感じなんですけれども、冷凍食品を保存する一番いい温度っていうのがマイナス18度とされてるんですって。なのでそれにかけて10月の18日は冷凍食品の日とされているそうです。でこれね私メール募集の時にも書いたんですけれども、昔はね冷凍食品って聞くと、保存食、保存の効くものっていうねイメージだったと思うんですけど、今ね冷凍食品コーナーに行くとすっごいバリエーション増えてますよね。例えば、私のね地元では砂糖をつけて食べるアメリカンドッグ、こちらもねなんか冷凍してあって、それを油でね揚げるだけの状態になってたりとか、これがね冷凍食品、グラタンとかねそういったものもレンジでね温めるだけで食べれたりとか、あとはチャーハンとかもね今美味しいんですよ。これ冷凍食品だからって侮れないね。レンジでチンするとねすごく美味しい。びっくりしてね、私ね前にご飯作るのめんどくさいなと思った時に冷凍食品のチャーハンを買ったんですけど、それがねめちゃくちゃ美味しくてハマっちゃって、わざわざね非常食だと思って買ったものがそれを食べたくてわざわざね買いに行ったりとかもしました。それぐらい今のね冷凍食品ってね美味しいんですよ。でラジオメール募集の時にも書いたんですが、私はねアンパンマンポテトっていうのがすごく好きで、このアンパンマンポテトっていうのが昔からあるんですよ。で、そのままねこう油で揚げても美味しいし、レンジでチンしても食べられるんですけど、よくねアンパンマンポテトがお弁当に入ってた時は嬉しくって、ってことはうちの中にアンパンマンポテトがあるってことだよねって思って、冷凍庫開けたりとかして、そこにねアンパンマンポテトが入ってるとおやつ代わりにねチンしたりとかして、当時はねその私ちっちゃかったから油を使うことができなかったんで、レンジでチンしたりオーブントースターで焼いたりとかしてもぐもぐ食べてました。お母さんきっとねなんでお弁当に入れてないのにこんなに減ってるんだろうって思ったかもしれないですけど、犯人は私です。それぐらい大好きで、見た目もねすごく可愛いしね、今もね多分あると思うんだよね、アンパンマンポテトね、あれがねすごく味も美味しいし見た目も可愛いしで大好きでした。久々に食べてみたいな、アンパンマンポテト。ということでね、皆さんは一体どんな冷凍食品がお好きなのかっていうのを後半にご紹介していこうかなと思います。本当にね今冷凍食品って言ってもね本当に侮れない美味しいものがたくさんあるので、どんなものがね、特にほらお弁当をね毎日持ってってる方も中にはいらっしゃるかなと思いますので、ちょっと気になるところですね。ということで、ここで一曲阿部静香の楽曲をお届けしていきたいなと思います。阿部静香で虹のようにという曲をねお届けしていきたいと思います。雨上がりにしか見れない景色がある、快晴続きじゃ見れない世界がある、そんな思いで作った楽曲です。虹のように聴いてください。
自分で光れない色だって輝いているんだ、ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの日のように がっているんだ。下を向いてばかりじゃ気づけない世界が明るかったり暗かったり個性は違うけどそれぞれが支え合って希望を放ってる。いろんな色が重なり合って光り輝いてる。自分で惹かれない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの虹のように。あの人が羨ましいとないものねだり自分だけの宝を見つけてゆこう。きっと哀楽つらいこともいろいろあるけどそれぞれが混ざり合ってここで
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で虹のようにお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半も前半にねちらっとお伝えさせていただいたんですけれども、今日が冷凍食品の日ということで、冷凍食品トーク、皆さんがお好きな、冷凍食品は何ですかということでね、トークを展開していきたいと思います。ではまずはこの方、東京のなずさんからいただいております。ありがとうございます。まずですね、トークテーマに入っていく前にメッセージをいただいておりますので、こちらからお読みをしていきたいと思います。朝晩と少しずつ寒くなってきました。乾燥もしてくるので、喉にお肌のケアに注意しましょう。僕は早々にリップクリームを買いました。さて先日は久しぶりの仙台ルシーズライブに行けました。毎月のように行っていた仙台は街並みなどがとても懐かしく、駅からは思い出に浸りながら歩いていました。また行きますということでね、そうなの。最近ね、なるさんがね、仙台のルシールライブにね、めちゃくちゃ久しぶりに、来てくださって、ちょうどね、出張と重なってくれたんですよね。なので、もうね、なるさんといえば仙台のルシールにいつもね、来てくださってるイメージだったんですが、それもコロナ禍になる前のねお話で、なんかすごい久しぶりにねお越しくださってめちゃくちゃ嬉しかったです。一回ねラジオの公開収録か何かをした時に仙台のなずさんって言っちゃったことがあるぐらいね、なずさんはたくさん仙台にもね足を運んでくださっていて、なんかねお帰りなさいって感じだったよ。すごくね嬉しかったです。ありがとうございます。さて好きな冷凍食品は焼きおにぎりですと。自分で作るのはかなりハードルが高いですが、冷凍だとレンジで簡単に作って食べられます。小腹が空いた時とかビールのつまみにも美味しいです。季節は食欲の秋です。食べ過ぎには注意しましょうということでね、食べ過ぎちゃうよね、わかるわかる、ね、私も基本ねご飯大盛り派なんでね、そのことは置いといてなんですけれども、焼きおにぎりこれもね便利ですよね。焼きおにぎりを確かに自分で作るってなるとちょっと大変かもしれないんですけど、レンジでチンするだけでね 簡単にできてしまって、しかも量もねそんなに多くないから、一つの大きさがね、すごくね食べやすくていいなって思います。私もね最近もないけど、ちょっと前に買ったことあるかな、焼きおにぎりね、冷凍の焼きおにぎり最高ですね。えありがとうございます、なずさん、すっごい気持ちわかります。そしてここからのメッセージなんですが、実はですねお三方全員同じものなんですよ。それは何かというと餃子なんですよね。今からね3名様読ませていただくんですが、皆さん一緒で餃子っていうことでね、いやでもねわかるんだよねこれ。私もね冷凍餃子大好きでよく買うんですけれども、あの餃子ってね冷凍してある状態から焼けるから解凍する手間もないし、すごく便利なんですよね。だから揚げ餃子にしてもいいし、焼いて餃子にしてもいいしっていう感じなんですけれども、これね皆さんに共通していたところがすごいなって思いました。では、順番にお読みしていきましょう。まずは静岡から山丸さんですね、ありがとうございます。好きな冷凍食品は餃子です。浜松は餃子屋がたくさんあり、お店で食べるのが美味しいのだけど、冷凍餃子を、お土産で購入して休日前夜にワクワクしながら焼いて食べるのも大好きです。ノンアルコールビールとよく合いますということでね。いやービールのつまみに最高ね。もうビールのつまみといえばね餃子みたいなところもあると思うんですけれども、餃子はねつまみにもなるし主食にもなるし最高ですよね。山丸さんありがとうございます。そして、釧路のハートマちゃんね、ありがとうございます。今年の夏に珍しく冷凍餃子を買いました。たまたま冷凍食品コーナーを通った時に冷凍餃子が目に入りました。なんとなく購入して早速いただきました。お手軽で美味しかったです。冷凍食品はお手軽なところがいいですね、ということでねコメントいただいておりますね。ハートマちゃんもね、ハートマちゃんも、冷凍餃子ということでね、すごいですよねこれね、冷凍餃子ね。えいやでもね自分で作るよりもね絶対安いですしね。自分で作るってなると、特にねあの私みたいに一人暮らしだと、餃子のね皮をまず買ってきて、具を作るのにねなんか合いびき肉を買ってきてとか、ニンニクとかニラとかを買ってきてとか、もうねそんだけで結構じゃない、あとタレか。だけど冷凍餃子ってねすごく手頃に買えて、今ね業務用のね餃子とかもあるのよ、30個入りとかね。それをわーってね焼いてもいいし、揚げてもいいしで、もう餃子パーティーですよね。その方がね完全に安上がりだし、今のね冷凍食品ってさっきも言ったように美味しいんですよ。だから、本当にね満足しちゃう冷凍餃子でもね。ということでハートマちゃんも冷凍餃子ということで、さらにこの方もですね、串野のひろちゃんからです、ありがとうございます。好きな冷凍食品やはり餃子でしょうか、ということでね、油蓋も水もいらないというタイプで、王道の味の素の餃子や羽のついた大阪王将の餃子はよく買ってストックをしておきます。食べたい時フライパンを火にかけて餃子を乗せておけば、あとは時間まで放置でいいですから、とても楽です。でおすすめですが、シータンも多分大好きな北海道音更町の餃子の宝永の冷凍餃子です。もうこの時点でよだれが出てくるくらい美味しい餃子です。手間暇は若干かかりますが、とてもジューシーでニンニクが入っていないので、あんの甘みが心地よく何個でも食べられる危険な餃子です。札幌や苫小牧にも同じ名前のお店がありますが、関連はないそうです。ネット販売もしておりますので、音更餃子の宝永で検索して買います。ぜひ一度お試しください、ということで、ひろちゃん私今口の中がよだれでいっぱいだよってね、それだけ聞くとねちょっとなんかって感じなんですけれども、いやこれねわかるのよ。私ね帯広というかね、帯広の隣町の音更町に住んでたんですよ実際に。でもともとね介護士になるためのお勉強をしていた時に、その帯広大谷短期大学があるのが音更町というところで、そこにね私住んでたんですけれども、その時にもあったのよこの宝永の餃子。これ本当に有名、音更ではめちゃくちゃ有名で、実家の串野のね家族も取り寄せするぐらいすごく有名な餃子なんですけれども、本当に美味しいのこれ。私今までねこういろんな なお店で餃子食べてきたんですけど、ここの餃子はマジでピカイチだなって思ってます。本当に美味しいね。ひろちゃんもね言ってるし、もう間違いないです。だからとりあえずね、皆さんぜひとも試してみてもらいたいなと思うんですけれども、今回はですね、皆さんね揃いに揃って餃子ということで、無人のね餃子、なんかねこう餃子が売ってる無人のねなんかお店があるんですよ。お金だけ入れてあとはこう持ってっていいよみたいなところが東京にはいくつかあって、お店のね名前ちょっと忘れちゃったな、肝心な名前を私忘れてしまったんですけれども、そこのね餃子も本当に美味しいんですよ。だから結構ねなんて言ったらいいんだろうな、餃子ってねバリエーションもすごくいろいろあって、ひろちゃんもねいくつかこうおすすめをねピックアップしてくれてたんですけれども、あとはね中華屋さんの餃子とかでもねやっぱりこだわりを持って焼いてるお店とかもたくさんあると思うんですけれども、その中でもお持ち帰りの餃子を、別にねこうお客様に提供してるものとは別に、用意してくれてるお店とかもあって、たまにねここの餃子ねすごい美味しいなって思ったら、冷凍の餃子をね買ってきてそのまま冷凍庫に突っ込んで、また後日食べたくなったら焼いて食べるみたいなことをね私もよくやってます。なんといってもね栄養もありますしね餃子はね、だからすごくね素敵な冷凍食品だなって私も感じております。どうでしょう皆さん、ちょっとお腹空いてきたんじゃないですかね。もうね明日の夜ご飯は餃子にしようって思ってる方もすごく多いと思うんですけれども、なかなかね平日お仕事とかがあるとね、なんか最近マスクをね外す機会とかも増えてきてると思いますし、ちょっとねなんか気を使って休みの日しか食べれないよって方も中にはねいらっしゃると思うんですけれども、ニンニクなし餃子とかもね今ありますし、ぜひ皆さんね、食べたくなったら餃子、買ってね、冷凍してでもすぐに焼いてでもいいから、ぜひぜひね皆さん明日の夜はきっと餃子率が上がるんじゃないかなと思って、このね皆さんからのメールを読みしておりました。では、ここでね阿部静香の楽曲をお届けして後半終わりにしたいなと思うんですけれども、だんだんとね、寒くなるにつれて阿部静香のこの曲が生きる、季節がやってまいりました。阿部静香で冬の楽曲ホットウィンター聴いてください。
懐かしい香り、目には見えない冬の足跡、11月の夕暮れ、手袋とマフラー白い息を吐く、凍える体温めながら、一人家路に着くの、不思議だね、あんなにきらがいだった雪が恋しくなる、ふるさとを思い出させてくれる、心温まる季節、今年も雪が降る季節、ふとあなたを
部静香のジンギース乾杯。安倍静香でホットウィンターをお届けいたしました。さあでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。いよいよ今週末ですね、10月の21日22日の2日間にわたってですね、静岡県の藤枝市年芸寺池公園にて藤枝音楽祭が開催されます。私はですね10月の21日に出演をさせていただく予定なんですけれども、ぜひ皆様ね観覧無料となっておりますので、オープニング朝のオープニングからですねぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして翌週ですね、いよいよやってまいります。こちらも10月の28日の土曜日夜なんですけれども、東京の八丁堀バーポナリスという会場にて、安倍静香のねワンマンライブが開催されます。この日はですね年に一度のねファン感謝祭みたいなところもありまして、北は北海道から、ね、西の方はね山口県まで幅広くねご予約をいただいております。一人でも多くの方にね足を運んでいただいて、ハロウィンも近いということでハロウィンパーティーもねぜひ皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひこちらもよろしくお願いします。絶対に楽しい夜になること間違いなしですので、お越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。そして10月のライブはそれが最後になるのかな。11月に入りまして、こちらもねめちゃくちゃ久しぶりに行かせていただきます。11月の4日の土曜日、広島の福山にすごく久しぶりに行かせていただきます。明治館ゴセントさん、こちらもですねいつぶりだろうっていうぐらいにね本当に久しぶり、この中ぶりじゃないかなと思うんですけれども、夜の19時スタートで、ライブが行われます。ぜひですね広島方面に来るの待ってたよっていう方はですね足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。そして11月の6日月曜日は名古屋のハートランドさんのライブも決まっております。ぜひね11月もたくさんね10月11月とライブありますので、もしねお越しいただけるところがあればチェックをしてね、来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いてゆこう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく I see you.